青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチーメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に続いて株式会社ママヨロ代表取締役関光さんです。前回振り返って改めていかがでしたか？
はい、まあね、本当に前回もお話を聞いてて、
はい、
まあこのシングルマザーのねこう問題、まあ私はまあ会社を起こして38年目なんですけれども、はい、その不満足な人間関係に起因するあらゆる不幸をこの世からなくしていきたい、うん、その思いで今日まで研修事業をやってきたんですけど、
はい、
この不満足な人間関係、特に夫婦関係の不満足な人間関係が結果的にシングルマザーを生み出してる、
はい、
そしてそのシングルマザーの置かれてる環境、いろいろなその経済的な問題やさまざまな問題から、今度はそのシングルマザーとお子さんを引き取った時のその子供との関係、
はい、
そこでのご苦労があったりとか、まあ、前回いろいろなねちょっとこう心にジーンとくる内容でしたね、はい、
そうでしたね、
はい、今回もですからその辺少しねいろいろお聞きしたいなと思います。
わ、
はい、
かりました、
はい、
それではこの後株式会社ママヨロ代表取締役関光さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。株式会社ママヨロ代表取締役関光さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではまずはリスナーからいただいたメッセージをご紹介します。秋田県ラジオネームサルスさん38歳男性からいただきました。東京で働いていましたが実家の事情で秋田に引っ越してきました。仕事も秋田の企業に転職。ただ驚いたのは東京の企業との賃金の差、地方と都心の差を感じました。関さんは地方と都心の格差についてどう思いますか？
私たちも今熊本県芦北町と、もうすぐ連携協定組みますけれども、
はい、
地方にも地方に行けば行くほどめちゃめちゃ感じるんですよ、この点っていうのは。例えば今宮崎県の NPO 法人シングルマザーの団体さんの代表ともお話ししてますけれども、
はい、
手取りで、まあ、普通の事務業手取りで12万、
うーん、
企業側もやっぱりみんなしてあげないものですから、普通にそこに住んでいた場合もっといい給料がある仕事がない、
うん、
ってなるともう方法がないので引っ越すしかないとか、
はあ、引っ越しを考えるまでに至ってしまう、はい、
出稼ぎに行くんです皆さん、
は
あ、だからそうするとやっぱりこの給料が低いっていうのがかなり地方の深刻な問題だと私は認識しております。
はい、青木さんはいかがですか？アチーブメント支店も全国あると思いますが。
そうですね、まあ、確かに、地方の場合はね、
はい、
いろいろ地方のさまざまな問題ってあると思うんですけど、
うん、
まあ、うちの場合はですね本社で勤めていて、そして、まあ、結婚をして、退職をせざるを得ない状況になる子がいた、
はい、
でもその子はみんなから見てやっぱり仲間として一緒に働きたい、そういう場合にはリモートで地方の、まあ、例えば静岡とか、
はい、
まあ、彼女の場合山梨、
うーん、
でご主人が建設関係の経営者をやっていて、
はい、
で自分はやっぱり子育てしながら 電話でのフォローだとか、
はい、
そういうことでリモートで働きながら、ちゃんと今も正社員を続けている、はいはい、そういう人もいますし、まあ、熊本にも福岡にも、
はい、
まあ、名古屋っていうともう地方とはちょっとね少し中堅都市ですから、ある意味では名古屋は違うでしょうけど、やっぱりその地方には地方のいろいろな、まあ、課題もあるし、賃金格差はどうしようもないですよね。それはね、物価がでも違うからね、家賃が安い分、ね、地方の方が暮らしやすいっていう人もいるよね。
はい、
うん、ねえ、あの
でもリモートが進むと、今青木さんのお話にもありましたけれども、ママヨロもお家でできる仕事が多いということですから、そういう意味では先ほどあった出稼ぎがなくても働ける形っていうのがもっともっと広がるといいですね。
はい、オンラインであれば、はい、どこに行っても本当にあの稼ぐことができる、
はい、
あの我が社も沖縄から北海道まで本当にあの頑張ってくれてるママが全国におります。例えば50代とかになってくる女性だと、もう、
はい、
未来が怖くて、
未来が怖い、
肉体労働ずっとしてられないから、
はい、
それこそうちの例って言ったら、あのある、
はい、
あの本屋さんで働いていて、じゃあ10年後見えるって聞いたら、見えないってやっぱおっしゃるんですよ。
やっぱり足腰に負担がかかるっていうことなんですかね。
あと若者がやっぱりこう本屋さんなので結構こういらっしゃって、うん、
はい、
なぜかこき使われてしまうとか、
ま
あ、メンタルの面もあまり良くなくて、また北海道なのでだからといってもっといい仕事あるかというのはないわけですよね。で彼女の場合は2年前に北海道でお会いして、
はい、
未来はどういう風になりたいんですか、そして今のままだとそれは叶いますかってご質問したら、叶わないでおっしゃって、今実はママヨロ一本の専業でバリバリに働いて大成長してる50代なんです、なのでどこにいても私はそれこそオンラインでも可能性は無限にあると思いますね、
はい、どういう仕事の内容なの、そのオンラインで、
はい、たくさんあります。経理から始まって労務のサポート、
経理もオンラインでやるの、
できます。今例えばマネーフォワードとかフリーとか、
はいはい、
もう全部
そういうことか。
そうです、そうです。オンラインでデジタル化が進んだものってほとんどオンラインでできちゃうんですよ。
なるほどなるほど、
はい、あとはちょっと営業のお手伝い、電話もお手伝いしてますし、
うんうんうん、
あとは本当に ある会社とかだと資料の作成、
うん、
まあ、インスタの多少の運用もさせていただいたりとか、
うん、
あと最近はすごく面白いのセールス、結構こうママたちが代わりに例えばお医者さんがオンライン診療した後に、サプリメントをエキソソーム売るとか、
はい、
妊活の会社で私たちがこうリード獲得したお客様に妊活プログラムを売るとか、これすごく相性が良くて、それこそ今言った北海道のママが、
はい、
その妊活プロジェクトが立ち上がって全く皆さんセールス経験がないママたち、だけど絶対この子たちできるという子たちを入れたら、もう成約率実は3ヶ月 40% を超えて、高い時は 75% の成約率をずっとやっていただいて、そしてそのママたちが持続可能のチームでずっといるので、企業にすごく喜んで今でもご利用いただいておりますけど、
全員オンラインでつながってるわけ、
もちろん
そのママたちチームで、
はい、そうです。
面白いね。
本部は朝礼も全部メタバース上で実は朝礼をやっております。
バーチャルオフィス、
はい、それもやっております。
すごいなんか最先端じゃないですか。
はい、
ね、かわいいんですよ、みんなら並んで
アイコンとかが並んでて
オフィスがあります。
あのね、私は長年経営をしてきてね、
はい、
どうしてもそのなんだろう、リアルでないと、うん、こう直接育てるという感覚、感触、
はい、
自分で確認しながら社員って育ててきたんですよね、まあ、うちは正社員222名ぐらいのね、まあ、それほど大きな会社ではないけれども、それオンラインでどうやって教育してるの、それ興味あるわ、
はい、
う
ん、
そうですよね、ノウハウをどういうふうに伝えるかとか、ね、
マインド面、ノウハウ面、スキル面、
ありがとう、
どうやってやってるんですか。
まず組織を全部こう層に分けておりまして、まず一番パートナーさん、お客様と関わるのがメンバーなんですね、
うん、
作業を実際にやったりとかする、
うんうん、
でそのメンバーのチームメンバーを束ねるのがリーダーなんです。
なるほど。
でリーダー その育成だったりとか管理をする、これは実は私アチブメントさんと出会ってから、
うんうんうん、
ここにもう一個マネージャーとリーダーの間にもう一個層を作ったんですよ、
うんうん、
それまでは3層になってたのを4層に、
4層にしたんです。本当にやっぱこう人を管理する上で必要だなと思っていて、
どういう役職なんですか。
ですね、リーダー、サブリーダー、
あ、 サブリーダーができたんだ。
でそこに、マネージャーがいるような、
は
い、でここがこういろいろ層を分かれることによって何をするかが明確になっていて、
うんうん、
でこの、マネージャーっていうのは案件が進む上で人のマネジメントだったりとか、うん、プロジェクトマネジメントだから3ヶ月間のその、
うん、トライアル、
トライアル期間の中でこの目的となるパートナー様がこれをお願いする目的のこれを達成させることがまずゴールで、
はい、
そしてリーダーとサブリーダーに関してはこの人たちがしっかりと教育する上でスキルを上げていくための教育をしていくっていう、こうダブルでやっていく。
シングルマザーで常勤せずにオンラインでそれ可能なの？
可能なんです。
それ可能なんだ、
はい、結構私たちどのプロあのやったことない業務も最初は動画でいただく、そして練習をする、
あ
ーロープレイをする、でゴーサインをマネージャーとかリーダーが確認して出す、でそれで最終的にあのクライアント様パートナー様にチェックいただいてゴーで、必ずいきなりどんな社員だって入れてすぐには達成できないと思うので、うん、3ヶ月間は一緒に育てましょうっていう、社員のように育てていきましょうっていう、
それをオンラインでやるわけ。
オンラインでやってます。
いやこれすごいよ。今ねこの放送を聞いてるね経営者ね目から鱗だと思います。
本当ですか？
いや本当に。
あら、
そのねオンラインで人がをちゃんと育て上げて事業として成り立つということの見通しを持てない経営者多いと。
うーん、そうなんですね、
うん、
めちゃめちゃできます。もうあらゆるプロジェクト全部できてます。
あ、それすごいわ、ね、え
実際にちゃんとその動画を見て練習を積んでるかどうかっていうのがこう物理的に離れていくとなかなか確認難しいなと思うんですが、そこも問題なく進んでいったんですか？
仕事が進むためには、期日に向けてそれこそ逆算していつまでに何をするかというプロセスが大事じゃないですか、
うんうんうん、
それをマネージャーとリーダーが明確に全部組んでありますので、じゃあ例えば私たちあの、まあ、月初始めのプロジェクトと月の半ばの15日始めのプロジェクトがあるんですけれども、
はい、
ここが決まったら逆算でママを誰にするか、そしてその段階でママが決まったらもう全員のママはこのパートナー様のこと徹底的に調べるわけですよ、
うん、
もうなんかそこまで調べるみたいな、結構皆さん、もうそれはベーシックです、
はい、
相手を知ろう、だってファンになろうとしてるわけですから、
うん、
調べてから今回お預かりしてる課題を私たちヒアリングシートで全部明確にしてありますので、
うんうん、
そして3ヶ月後のゴールは何なのかもう全部分かってますから、じゃあ何を1ヶ月目する、そのために今日明日何をする、いつまでに第1回目のじゃあキックオフやるのかとか、練習をいつまでにやるのか、じゃあそのロープレイはいつやるのかとか、めちゃめちゃ明確です。期日もやるべきこともオンライン上で全部来る、私も実はあの案件に全くもう入ってないものですから、この会社のインスタめっちゃいいじゃんって調べてったら、これうち運用してますよとか、なんかこうすごい嬉しいことがたくさんあるんですよ。この会社と関わってるんですよとか、はい、すごいそういったあの全くやったことない業務でも本当にゼロからチャレンジしても結果を出してきてることが本当に多くて、だから私はどんな時もうちのママはやってくれると常に信じているので、例えばお客様から指摘があっても確認しますっていつも言ってます。謝りません。
なるほど。
だってうちが悪いっていうことを実は過去にそういうことを言われて調べたところ、ほとんどうちが悪くないっていうことが多かったので、
うーん、
謝るな、まずは確認しろ、報告書を出せ、出してから本当にうちが悪かったら私が謝りに行くからっていうことで謝りに行ったこともあります。
今のねお話を聞いててね、女性の、まあ、社会進出並びに女性活用ね、その女性を活用できる会社がやっぱりこれから伸びるんですよ。その最先端のことやってるのかもしれない。あのノウハウだから学ぶべきものたくさんありますね。素晴らしいと
思
う。
嬉しい
です。
クオリティを保ちながら離れたところで仕事を支持して成功させるっていう ところができたらいいなと思いつつも、うん、なかなかハードルが高く感じていたんですが、
本来のリモートって実は一つのカメラで働き方をちゃんと管理する、
あ、
このシステムがあって、
はい、
そしてちゃんとそのもう一つのなんだコンピューターで仕事をして、ちゃんと納品の 確認を会社自体が管理してるっていうのは普通リモートなんですよ、
はい、
で今の話ってすごいユニークじゃないですか。
そうですね、
シングルマザーの人がアウトソーシングでどんどん、そしてね、短い時間で、なんだろう、休みも自由に取れてとか、フレキシブルに対応するわけでしょ。
うん、
いやーすごいね。
ありがとうございます。
それで納品ちゃんときちっとクオリティ維持できてる、それすごい。
管理せずともこう自発的に意欲的に皆さんが働いているのかなっていう印象を受けました。感じますか、その点は。
働く理由は明確なんですよ、シングルマザーは。子供を食べさせなきゃいけないんですよ。我が社ではぐじゅぐじゅ言ったらそれは暇だっていう風に認定してるので本当にそれはもう明確に伝えてるんです。
素晴らしい、
はい、暇だからそんなことを考えるんでしょっていう。だから本当に一生懸命やってるママたちってもうがむしゃらにやってくれて、気づいたらすっごい成長してるんですよ。もう自分たちで言ってるんですけど、音を立ててママヨロ成長してるぞと。やばいぞ、うちら
音が聞こえてくるくらいの。
そうです、そうです、そうです。でまして皆さんやっぱりこの選択理論だったり、皆さん YouTube 自ら私も学んでるからなんですけれども、やっぱこうアチーブメントの話とか、青木社長の話とか、橋本さんの話とか、本とかを渡して、
僕のじゃあ YouTube を見てくれてるの？
見てます、見てます。
嬉しい、
そして周りの元気のない社長、私スッと青木社長の YouTube を送るんで言葉はいらないと思っていて、うん、見たらわかるじゃんっていうだけなんですけれども、はい、なんかそういったことをしてたらみんなが受けたいとか、だから明日私の夫が受講して、
はい、
来月うちに役員が入ってきてっていう風に、
すごいね、
本当に音を立てておかげさまで今成長させていただいております。
前向きだね、
はい、
うん、素晴らしい。
さあ、そしてママヨロ改めてちょっとご紹介しますと、ママヨロは企業や経営者の人材不足を一人親によるお仕事代行でカバーする、このアウトソーシング請負型お仕事代行事業ということで、今2000人以上のママたちが登録されているということなんですね。ちょっとこの2000人以上を関さんがある意味束ねるという中で、コミュニケーションで大切にしていることだったり、うん、
はい、
どういうところに気をつけていらっしゃるんでしょうか。
はい、
めちゃめちゃ発信をしてるっていう感じですかね。
発信、
インスタも本当に自分の思うがままに発信をしてます。でスタッフたちもママヨロの発信をインスタだったり、この間 YouTube も始めたりとか、TikTok も始めたり、いろんなことをして、そして何よりも月に1回ママ向けのセミナーっていうのもやっておりまして、
はい、それもオンラインですか。
オンラインです。あ、全部オンラインです。今日も1件連絡来てましたけれども、私たち面接をしたいってなっても結構こう長いいろんなものを入れていただかないと面接でそもそも受けられないんですね。
はい、どんなものを
入れるんですか。思いだったりとか、
はい、
なぜそこまでしてママヨロで働きたいだったりとか、経歴とかももちろん自分の長所短所も全部入れて、
それで質を担保してるんだ。
もちろんです。
入り口管理、
はい、
誰でもっていうわけではなく、
もっと言うと私たちの LINE に登録した時点で私の超思いの詰まった20分間の動画を見なくてはいけないんですよ。
はい、
それを見てもあなたがやりたいんだったら申し込んできてっていう感じなんですね。でハードルがいくつもあるんですよ。それをやったら面接も結構めんどくさい内容を入れなきゃいけない。それをやったら面接が終わったらこのカリキュラムやらなきゃいけない。うんうんうん、でカリキュラム終わったらこのスキルチェックっていう、やっぱチャットのやり取りなので、
は
い、言葉使い、
うん、
期日守るかっていう社内の業務1個やっていただくんですよ、
はい、
これを全部やらないと実はもう業務委託結べないっていう、すごく大変。
あ、それで分かった。要するにね、日々何をするか、
うん、
つまり行動観察、行動管理で採用を決めてるから、実行力のない人は落とされちゃうわけよ。
落とされます。
そうでしょ、入るまでに。
はい。
それでオンラインでうまくいってるのか。
そうです。やっぱり在宅で仕事ができる人は、それこそ自己管理ができる人なんです。
そう。
期日が守れない人は、
どんどん納得がいってきますね。
そうなんです。本当そうなんです。なのでやっぱここで絞り込んだ子たち、そして何回もチャレンジ OK にしてるんですよ。
あ、そうなんですか。
ただ 例えば面接と先ほどちょっとお話したように面接当日にドタキャンするっていうのが昔続いたんですね、うん、これがやっぱマナーなんです。ビジネスマナーがやっぱ女性って、あの主婦の期間が長い方ほどビジネスマナーがやっぱ学んでないので
なるほど、
平気でドタキャンします。
その一方もなく全く来ない、
はい、そうしたら仕組みを変えればいいと思って丁寧に、そういうことがあった、うち全部記録してるんですよ、
うん、
申し込まれた瞬間に実はうちのキントン上に全部ママのマスターができて、そこに例えばドタキャンしたとか、うん、全部こっち管理してるからね、
はい、
今はあなたはもしかしたらママ夜に用がなくなったかもしれないけど、1年後2年後10年後わからないよと、だから誠実に対応してくれないと全部残りますから。
すごい、うちなんかドタキャンしたら二度とでしょ、もう応募できないよ
そう
です、すごいね、それ、
いやそれは伝えとかないと、まあ、でも当日にこうこうこういう理由でっていうのは増えましたけれども、でもチャンスは何回でも渡します。
結局ね、子供が熱が出たとか、はい、いろんなその子供を面倒見ながら働く人の立場に寄り添って、そういう優しい仕組みなんだね。
何回でもチャレンジしていただいて大丈夫です。
すごい。
さあ、そんな本当に精力的に活動されている関さんなんですけれども、今後はどうしていきたいか、未来への目標っていうのはございますか？
あります。今あの一般社団で教育、そして株式会社で仕事を生み出す、その先はシングルマザーたちが活躍できる場所をどんどん提供していく、ママヨロはハブ的な存在となり、ママヨロを卒業したママたちをどの企業も欲しいって言っていただけるような世の中を作りたいんですよ。はい、だからずっとうちにいてくれじゃないんです、
卒業も目標、
最近も、はい、もう独立するとか、あのもっと例えばうちよりも報酬が高いところとか、
はい、
もうどんどん出ていただいて構わない。私たちは全国にいる今130万世帯と言われている1割、やっぱ全員は救えないということを自分ですっごく気づかされたので1割でいいんです、1割のシングルマザー家庭を救えるような会社になろうであれば、自分の会社で13万世帯なんて無理じゃないですか。だから世の中の企業がより女性が働きやすい会社になっていただいて、我々が育てた素晴らしい、もうマインドも高く言った心が豊かなママたちが羽ばたいてそういった会社にいてくれたら、それこそ私たちがやりたいことだなって思ってるんですね、
うん、
でそのハブ的な会社になる。そしてその先を言ったら、やっぱりこう働く場所があって、まあ、教育があって、今度環境を整えるなんですよ。保育園、
はい、
シッター、来年シッター業を始めます。こうサポートしたくて、本当にあの全国にいるシングルマザーが子供が寝込んで、自分も寝込んで、両親がいないっていう時にもどうにかしてあげたくて、うちシッター業やってれば行かせられるじゃんと思って、あと私の子供の、あのシッティングをずっとやってくれ、2年以上やってくれてる女性、
はい、
葵ちゃんっていうんですけど、葵ちゃんが、あの来年うち幼稚園行ったら仕事なくなっちゃうんですよ、うち 月でお願いしてるんで。
あ、はい、
これは問題だと思って、もうちょっとこの子にも仕事をと思って、一石二鳥じゃないですか。
すごい。
なので来年はちょっと東京を中心に、はい、あのシッターも始めます。そしてその先にグループホームだったりとか、あともしかしたら再婚できるようにとか、私はパートナーが見つかってすっごく幸せになったので、あと最後はある会社を真似してお墓まで作られたらいいなっていう風に、これを全部できたらもう本当に鬼に金棒、日本語で言ったら、
はい、
っていう会社になれるんじゃないかなと思って、で最終的には外貨が稼げるママヨロになりたい、
はい、
やっぱりこう国内だけではなく、海外から外貨を稼いで、この国内のシングルマザーたちに豊かになってもらう、
はい、
もう本当にこれはもう命をかけてやってまいります。
頑張ってください。
頑張ります。
はい、応援します
ありがとうございます。
本当に実現してくれる気がします ね、関さんのこのまっすぐな目を見ていますと、
はい、
いやありがとうございます。貴重なお話をたくさん伺いましたが、あっという間にお時間となってしまいました、はい、最後にですね、この番組ではゲストの方に色紙をお渡ししまして、メッセージをいただいてます、
はい、
関さんには働く上で大切にされていることをテーマに一筆お願いいたします。お願いします。
自分を信じるです。
素晴らしい、
はい、込めた思いというのは、
どんな逆境にも自分がめげずにやってこれたのは本当に自分を信じたからです。もちろん周りに支えていただいてる、ただ最終的に自分ができると思ったことしか私はできないと思ってるので、高く目標を掲げながらも必ず自分はできるんだと、これは誰もができるんですよ、小さなことから大きなことから。なので大人の我々が自分を信じてやっていれば子供が見てます。子供は親の背中をめちゃめちゃ見てるので、私は自分の子供にも自分を信じて生きてほしいから、自分がまずそのモデルになり、そして自分は本当に自分を信じてもう言い続けたことを全部叶えてます、それは自分を信じたのと周りに助けていただいたからです。なのでぜひ皆さんに、もう苦しい時もダメだダメだと思った時に、いや私ならできるで自分を信じていただくっていう魔法の、これ私は魔法だと思ってるんですけれども、ただそう思うだけで方法って開けていく、どうしたらできるかが見えてくる、私はその経験をしたから本当に目に見えないものが私たちを支えてると思ってるし、それは自分自身であることも体感してるので伝えていきたいなと思ってます。
いや関さんがおっしゃると本当に重く深く深く刺さる言葉だなと感じました、
素晴らしい。
さあということで本日のゲストは株式会社ママヨロ代表取締役関光さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ沖さん、関さんと2週にわたってお話ししましたが、いかがでしたか？
そうですね、まあ、本当になんていうのかな、今の社会問題の一つだと思うんですよね、このシングルマザーが多くなって、そしてそのシングルマザーの家庭というか、そういう境遇の中でクラスの中で約1割ぐらいの子が片親で育ってる、で、まあ、いじめやさまざまなこの、まあ、なんていうのかな、辛い思いをしていたり、まあ、生活も困窮している、まあ、そういうことに対してちゃんと働く場を与えてあげたり、そのサポートしている事業そのものが社会性があるなと思って、私はぜひこの番組に出てもらいたいなと思いました、まあ、とても良いメッセージで、すごくある意味でリスナーの方々にとってもですね、とてもこう参考になるお話があったんじゃないかなと思います。
はい、
滝さんが素晴らしかったですよ。
いやとんでもないです、はい、本当にでも同じ女性として子供を持つ親としてもすごく貴重なお話だったなと感じました、ね、はい。番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。